始まりました。明日にはポッドキャスト第9回。この番組は一般社団法人明日にはに所属しているインターン生がお送りする番組です。ジェンダーにまつわるあれこれについてゆるく語り合います。まずは私たちが所属している一般社団法人明日にはについて紹介させていただきます。私たちはジェンダー平等が達成された社会を明日には実現したいという思いのもと、選択的夫婦別姓を日本で法制化することを主な目標に2023年に発足しました。国会や地方議会への請願やメディアへの発信、学校や企業のジェンダー平等推進のための研修活動のために全国約900名のメンバーが取り組んでいる市民団体です。本日はアンナ、
リッカ
でお送りさせていただきます。
お願いします。
お願いします。では早速お話ししていきたいと思います。今日はゲストの方に来ていただいています。奥西さん、本日はよろしくお願いします。少し自己紹介をお願いしてもいいですか？
はい、よろしくお願いします。奥西です。ですね、私は明日にはで、まあ、主に裏方ですね。IT のお仕事してるので、そのあたりを活かして、サポートみたいなことを主にやっています。今日はよろしくお願いします。
奥西さんが最近参加されてる活動はどんな感じですか？
普段は裏方にいることが多いんですけど、最近はちょっと表に出ることもしばしばあって、一つは3月に、これいろんなところで報道してもらったんですけど、国際女性デーに合わせて全国一斉アクションっていうんで、東京なんかでは、デモ行進もやってましたけど、私は大阪なので、大阪の人の多いところで大きい横断幕を何人か一緒に掲げて、で、立ってる。特になんかわーって喋るわけじゃなくて、立ってる。っていうのをやりました。なんか、スタンディングデモとか、サイレントとか、いうのかな？なんか、あんな感じのをやって、ここにも、そういう選択的夫婦別姓の法制化を求めてる人がいるよっていうのを知ってもらう、みたいな活動ですね。で、やっぱりそういう、意見書にしてもそうなんですけど、いつも、私たち、インターネットの上でやり取りをしていて、で、ネットでニュースになったとかって言ってやってるんですけど、実際の自分たちの生活してる身の回りに、あ、いたんだっていうのを知ってもらうっていうのも一つ大事だなと思っていて、それはその、なんていうんですか、ひょっとしてまずい発言をしちゃってないかしらって気づいてもらう、あるいは自分が気づかせてもらう、みたいなきっかけになることにもつながるし、もっと言うと、その辺にいる議員さんとか、なんか状況を変える力を持っている、きっかけを持っている人に気づいてもらう。自分の選挙区にもいたんだって思ってもらえばしめしめですよね。で、そういう可視化のためのなんていうの、リアルでの活動もちょっとしたりしてます。で、直近で言うと、今度の、5月の何日だったっけ？17日なので、土曜日ですね。に、名古屋の、栄というところで、名古屋レインボープライドっていうイベントがあるんですけど、それに明日庭としてブースをいただいて、そこに出展しようっていうことになってます。レインボープライドって一口で言っちゃうと、LGBTQ の権利の、啓発のための、まあ、とはいえ、堅苦しくなりすぎないお祭りみたいな感じで、名古屋の場合はパレードがセットになっていて、そのお祭りのメイン会場と、あと外を歩き回るパレードとセットになってるんですね。で、もともとは去年の、何月ぐらいだったかちょっと忘れちゃったんですけど、結構暑かったような気がする。京都でも同じようなレインボープライドパレードがあって、で、そこにちょっと出させてもらって、その時はそんな、イベントに出たことがなかったので、長机にとりあえず、活動の報告とかをペタペタと置いて、 あのこんな活動してますっていう広報活動みたいなのがあと、あの京都の街中に出て行って歩く、
うんうん、
旗を振ったりとかプラカードを掲げたりとかコールをしたりとかながら歩くっていうのをやって、まあ、これ本質じゃないと思うんですけど、車道を歩くのってなんか非日常的な感じがしてちょっと楽しいですね。
確かに、はい。
私から見てるあの広い道のど真ん中を歩く。で、なんかあの、やっぱ京都だと、あの、観光客の人が結構多くて、海外からの人とかだと気楽、気楽に声かけてくれる。日本人はシャイなのかな、あんまり声かけてくれないけど、海外の人はなんか手振ってくれたりする人もいっぱいいて、なかなか楽しかった。一方で、あの選択的夫婦別姓を求めている人たちの多くは、名字を変えさえすれば、今の時点でも結婚できるんですよね。
はい。
で、それを、あの、一方から見ると、名字ぐらい変えたら結婚できるのに、そんな細かいことにこだわって結婚しないなんて贅沢なこと考えてるって思われることもあるだろうなと思っています。それこそあのどう頑張ったって結婚できない、その日本の国の中では結婚できないっていう人たちがいる、その生まれ持った性質によってっていう状況を前にして、でも別姓が選べないことも結婚を阻むハードルになってるんですっていうことを言うのは、まあちょっと怖さはあるよね。
うん、
なんか贅沢言いやがって、うん、でその愛姓もしない、自動的に妻が変えてくれましたしって言ってるような人たちが、お前ら贅沢だって言ってくるのとはちょっとわけが違うというか、
ね、
うん、でありつつも、ただその接触ポイントというか、あの何に抑圧されているのか、何が私たちを苦しめているのかっていうところに関しては、それこそさっき三塚さんがおっしゃったようなジェンダーの問題、ジェンダー規範というか規範意識ですよね。家族は核あるべきっていう考え方にどちらも苦しめられているはずで、この部分は連帯ができるはずと思っています。どっちが先とか後とかっていう問題じゃなくて、どっちもやらなければいけないと思っている。で、あのそういう同じようなあの目的意識、課題意識があるからこそ、今回あの名古屋のレインボープライドにも出させてもらえることになったっていうのはあの聞いてます。
ありがとうございます。
すごく人がいっぱい来るんですよね。
そうなんです。
うん、結構なんか数字は知らないんですけど、
はい、
かなりにぎわっていて、去年パレード出た時は第何フロートまでいたのかな、なんかあのみんな団子になって歩くと道が完全に封鎖されちゃうので、はい、名古屋でそんなことしたら車がね困っちゃうので、いくつかにあのだいたいあのデモ行進って分割するんですけど、一個の塊もすごい大きいし、割とすぐその何整理番号みたいなもらうんですけど、
はい、
あのフロートの何番と何番はもう満員になりましたとかって言って、
あ、そんなにぎわうんですね、
うん、
なんか東京でやってるっていうことしか私最初知らなかったんで、まずその名古屋でやってるっていうのも初めて聞いたし、そんなに人がにぎわってるっていうのも初めて知りました。
なんかこう普段ねインターネットだけでつながってると断片的に誰さんと誰さんと誰さんとはつながりがあって、この人たちが私のなんかジェンダーについて語れる人のすべてだみたいな感じになりがちなんですけど、
はい、
あのレインボープライドとかパレードとかの場に行くと、こんなにいたんだっていうのが
確かに
すごい、
そうですね、
あのお互い様なんでしょうけど、みんな今までどこにいたの。
あ
まあでも私も普段からそんなね、あの なんていうんですか、ジェンダー平等に向けて活動していますっていう旗を掲げて歩いてるわけじゃないから。
はい、
だからなんか、そう、普段意識しないだけでいっぱいいるんだよっていうのは、なんかそのアライとしてもそうだし、あの別姓婚を求めている、あるいは同性婚の実現を求めている人、願っている人としても可視化するっていうのですごく意味があるし、また心強いし、
うんうん、
いい場ですね。
そうですよね。なんかわざわざ自分の、しかもすごい天気のいい5月の土曜日を潰してまでそれに参加したいっていう気持ちを持つ人がそんなにもいるんだって、なんかそういうところでも心強い。
レインボープライドでなんか歩くっていうのが、なんかその訴え、社会に訴えるっていうことだけっていう、なんかそれがもうなんか、なんて言うんですかね、なんか主な目的に見えるかもしれないですけど、なんかその同じような立場の人がそこで出会うことができて、同じ思いを共有できてっていう、なんかそういう、なんだろう、苦しみを訴えるだけのイベントじゃなくて、そのポジティブな、なんかその新しい出会いの場じゃないけど、
うん、
なんかそういうポジティブなイベントっていうのも、なんかなんていうんですか、なんかイメージとしてみんなに持ってもらいたいなって思いました、今のを聞いて。
喜怒哀楽全部あの表現していいんですからね。なんかこう制度の変更を訴えるにはお涙頂戴で切々と訴え続けなければいけない、こんなに苦しいですって言い続けないといけないみたいなのは嫌ですからね。誰しもそれだけで生きてるわけじゃないので、うん、楽しいことも悲しいこともね、腹立つこともあるけど、なんかここでは前向きにみんなの連帯と、こんだけ人がいるんだ、まあなんか場が自然とそんな感じになると思うんですけど、声を上げていく、もちろんその一部に怒りがあってもいいと思うんですね。ですね。名古屋近郊にお住まいの方、あるいは名古屋に用事のある方、ない方も、もしよかったらオアシス21まで足を伸ばしていただけると嬉しいです。アスニワは、お店もというか、その出店ブースでちょっとしたグッズも取り扱い予定で、あとあのリカさんたちの体験ブースとで、選択的夫婦別姓の今の取り組み状況が分かるような展示とかもしているので、まあ、あのフラット立ち寄りがてら、ショッピングがてら、ご飯がてらでもいいですし、どんな雰囲気か覗いてやろうかなっていう方も来ていただいたらいいかと思います。ちょっと脱線して、
本日もそろそろお別れの時間です。今日話してみて、お国さんとりっかさん、どうでしたか？
そう、なんかすごいべちゃべちゃ喋っちゃったので、後で綺麗に流れ整えていただけるとありがたいんですけど、なかなかあのこういう外に向けて地声で発信するっていう機会もなかったので、なんか新鮮だなぁと思いつつ、なんかいろいろ思いがけない話もできて楽しかったです。
奥西さん、あのありがとうございました。そうですね、あの奥西さんはあのこのポッドキャストの設立にあたっても協力してくださった方なので、その初めてちゃんとお会いして、まあ、ちょっとだけなんですけどお話できてちょっと嬉しくなりました。以上です。ありがとうございます。
ありがとうございます。
私たちが所属している団体、一般社団法人アスニアの活動やメンバー募集の情報はホームページをご覧ください。公式インスタグラムや X のアカウント、YouTube チャンネルもぜひチェックしてください。